生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、小さな朗読会シリーズ118回、キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上から第17章リベカ、18章長子の特権を買ったヤコブをお届けします。朝になると召使いは主人のもとに帰らなければなりませんと言いました。リベカのお母さんとお兄さんは、そんなに急がないで10日ほど共におらせてくださいと言いました。しかし召使いは、私を引き止めないで主人のもとに帰らせてくださいと言いました。そこでお母さんとお兄さんは、リベカを呼んで聞いてみましょうということで、リベカに聞いてみると、彼女は行きますと答えたのです。彼らもリベカに行くことを許し、名残惜しく別れを告げ、彼女を祝福しました。リベカは一人で新しい家に向かったのではありません。彼女は女中として年老いた乳母と、何人かの女をお供に連れて行きました。皆は、アブラハムの召使いの連れてきたラクダに乗りました。皆さんも知っている通り、アブラハムは神様を礼拝する人で、息子にも神様を礼拝することを教えました。イサクは大変良い人でした。ある夕方、彼は静かに神様のことについて考え、祈るために野に出て歩いていました。ふと見上げると、遠くに埃の舞っているのが見えます。まもなくそれがラクダ隊の帰りであることがわかりました。リベカもまた野を歩いているイサクを見ました。そして召使いに、私に向かって野を歩いてくるあの人はどなたでしょうと聞きました。召使いは、あれは私の主人ですと答えました。リベカはラクダから降りるため、ラクダをかがませました。自分の夫となる人に会う前に、きちんと身支度をしたかったのです。この国では、若い女は、皆ベールで顔を覆っていました。ベールなしに人前に出ることは、女らしくないこととされていました。リベカは急いで、頭から足まで、長いベールで身を包みました。その美しい目だけが見えていました。こうして、未来の夫に会う準備ができました。まもなくラクダ隊は、イサクのところまで来ました。召使いの連れてきた、美しい若い娘を見たイサクは、すぐに彼女が好きになりました。彼は、リベカを家に連れて帰り、お母さんのものであった天幕に彼女を連れて入りました。そして間もなく結婚しました。イサクはお母さんの死後、こうして慰められました。やがて、アブラハムの死ぬ時が来ました。彼は175歳の長生きをしました。息子のイサクとイシマエルは、マクペラの洞穴にアブラハムを葬りました。これはアブラハムが土地の人から墓地として買い取り、その妻サラを埋めたところです。アブラハムは聖書の書かれる以前、しかも外国の偶像礼拝者の住む国に生活しながら、最も優れた人の一人でした。彼は神様の友と呼ばれています。そしてアブラハムは、小さな子供がその父親の言うことを守るように、すべてのことで神様に従いました。神様は、アブラハムを愛し、彼に語りかけられました。アブラハムがこのように、単純に神様を信じ、よく従ったので、神様は彼をユダヤ国民の父とされました。後に、イエス様も彼の子孫から生まれました。 今アブラハムは天にいます。私たちが神様を愛し、神様を喜ばせようとすれば、いつかは天にいるアブラハムに会えるでしょう。イサクは40歳の時、リベカと結婚しました。そして20年間、家をにぎわす子供が生まれませんでした。二人はこのことに大変失望しました。そしてイサクは、子供を与えてくださるようにと、神様に祈りました。神様は祈りを聞き、祈りに応えるお方です。神様は、イサクの祈りを聞き、願った以上のものをお与えになりました。男の双子を与えられたのです。彼らは、初めの子を、赤毛という意味を持つ、エサウと名付けました。生まれたとき、全身に柔らかい赤い毛が生えていたからです。後から出た子を、ヤコブと名付けました。この二人は双子でありながら、少しも似ていませんでした。エサウの毛は赤く、体にも毛が深く生えていましたが、ヤコブは柔らかい、滑らかな肌をしていました。性格的にも違っていました。エサウは運動の好きな活発な子でしたが、ヤコブはお母さんと一緒に天幕にいるのを好む穏やかな子でした。エサウは野獣を追って弓矢で射止め、食料として家に持って帰りました。イサクは、エサウの調理するおいしい肉が大変好きでした。そして、ヤコブよりもエサウを褒めました。しかし、リベカは、ヤコブの方を可愛がりました。ある日、エサウは野に狩りに出かけ、ヤコブは家でおいしい野菜汁を作っていました。エサウは疲れきって、すっかりお腹を空かせて帰ってきました。天幕に入ってくると、おいしそうな野菜汁の匂いがします。エサウはヤコブに、私はお腹が空いて死にそうだ。お願いだから、そのおいしそうな汁をくれ、と言いました。さて、ヤコブが本当に親切であれば、飢えている兄に野菜汁をあげたでしょうに、ヤコブは、エサウが野菜汁を欲しがると同じように、エサウからあるものをもらいたかったのです。そして、エサウが野菜汁を本当に欲しがるのなら、この際交換条件として出す良いチャンスだと思いました。ヤコブは、エサウの長子の特権が欲しかったのです。ここで、長子の特権がどんなものか説明しておきましょう。これは、一家の長男のもので、父親が死んだとき、他の息子よりも父の遺産を余計に受け継ぐことのできる権利です。私たちの国では、このような制度はなく、どの子も平等に扱われますが、国によっては、今日でも、長男が特に優遇されています。二人の子は、双子でありながら、エサウの方が先に生まれたので、長子の特権を持っていました。ヤコブは、エサウを妬み、ほとんど年齢に差がないのに、エサウが長子の特権を持っていることを、不服に思っていました。ヤコブがエサウよりも自分の方に長子の特権がふさわしいと思った理由がもう一つありました。エサウは小さい時から考えの浅い軽率な子で真剣なことにはあまり頓着しませんでした。ところがヤコブはよく考える子で、イサクが神様のことを話す時、注意深く聞き入りました。アブラハムもこの二人の孫に神様のことを話しました。おじいさんのアブラハムが死んだ時には、この二人は15歳でした。アブラハムはよく、神様が自分に故郷や親族を離れて知らない土地に行くように命令されたこと、またこの土地が自分の子孫のものになること、自分の子孫が空の星、海岸の砂のように多くなると告げられたことなどを話しました。エサウはおじいさんの話すこれらのことにあまり注意を向けませんでした。 興味深いこととも思いませんでした。おじいさんの話を聞くより、狩りに出かけたかったのです。しかし、神様がアブラハムに息子のイサクを捧げるように命じたこと、イサクを救うために神様が御使いを使わされたこと、こういう話は、ヤコブの心の奥まで浸透しました。そして折々、アブラハムが自分の家系によって全世界が祝福されるという神様の約束について語るのも聞きました。そしてヤコブはこのような素晴らしい長子の特権がこうも無関心なエサウのものになるのはもったいないと思いました。エサウは興味がありませんでした。ヤコブは何度もエサウから特権を奪う方法がないかと考えました。今ここに機会が見つかりました。エサウは狩りから帰ってきて野菜汁を欲しがっています。ヤコブはエサウに、汁をあげるからまず私に長子の特権を売りなさいと言いました。皆さんはエサウが、何？わずかな汁のために特権を売れだって？とんでもない。と言うと思うでしょう。ところがエサウは、私は死にそうだ。長子の特権など私に何になろう。野菜汁をくれればお前にあげる。と言ったのです。ヤコブは、エサウが満腹すれば、怒ってこの取引に応じないだろうと思いました。そこで、まず長子の特権を私にくれることを誓いなさい。と言いました。エサウは、待ち遠しそうに約束して、皿に手を出しました。こうして、エサウの軽んじた特権を、ヤコブは買ったのです。今日の微笑みトーク、いかがでしたか？この母と子の聖書、新約聖書は12枚の CD にまとまっています。また、旧約聖書の物語、世界の始まり、ノアの箱舟、2枚の CD ができました。リスナーの皆様に1枚ずつご希望の物語を差し上げています。お申し込みください。宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番ナミコの微笑みトークの係です。またホームページ福音の波からは直接メールでお申し込みもできます。どうぞあなたもぜひお申し込みください。またいよいよ今年も夏の福音の波キャンプが開かれます。あなたもいらっしゃいませんか？今年は伊豆の天城山荘です。係に詳しい案内書ができています。どうぞこちらもお申し込みください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。